今日もそして、家庭での礼拝ですが、この礼拝が共に豊かに祝されるようになります。今テレビや新聞で報道されているように、新型コロナウイルスの感染がますます広がってきています。伝染力の強いデルタ株という変異株によって、今まで子供に感染しにくいと言われていた子供たちにも感染が広まってきております。まもなく2学期を迎える学校関係者は、その対策にいろいろと苦慮しております。私が勤めております幼稚園や、また保育園なども、同様に2学期をどのようにして迎えるか苦慮しております。子供同士で感染し、それが親や家族にへと感染が広がっていくという流れが起こっているようです。お互いに感染防止のために、さらに注意をし、していきたいと思います。皆さんが、の健康が守られるようにお祈りいたしております。前回の説教で、皆さんは、イエス・キリストのご生涯で、どの部分に一番関心を持っておられますかと問いました。私たちが、イエス様をキリストと信じていますが、そのキリストがどのような意味で捉えておられるでしょうか。キリストは日本語では救い主という意味であります。その第一の意味は、神様に背いていた私たち、人間の罪から私たちを救ってくださった救い主であるということです。さらに具体的に言うと、人間は罪の支配の中に生きていて、滅びるものでありました。しかし、イエス様が罪人の身代わりとなって、十字架にかかってくださったことによって、信じる者の罪が許され、神様のご支配の中に生きる者、永遠の命に預かる者として救われたという意味であります。第二の意味は、罪のために滅ぶべき者が永遠の命に生きる者とされたということで、復活されたイエス様と共に生きるということであります。前回、マタイによる福音書28と16節から20節の御言葉に聞きました。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさいと命じられたのは、復活されたイエス様のご命令であります。そしてその御言葉の最後に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されております。ですから私たちがイエス様をキリストと信じるということは、神様に背いていた罪が許されたということだけではなく、復活されたイエス様と共に生きるということでもあるのです。キリスト者の信仰は、復活されたイエス様と共に生きる信仰であるのです。この信仰は、復活されたイエス様が、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいると約束されていることに基づきます。私はいつも思い起こし慰められ、また励まされる御言葉は、復活されたイエス様がマリアたちに言われた御言葉です。また28章の10節にこう言われております。イエスは言われた。恐れることはない。言って、私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。イエス様が捕らえられた時、 イエス様の弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてきてしまいました。またイエス様に対して3回もその人は知らないと否んだペテロでした。そんな弟子たちをイエス様は兄弟たちと呼んでガリラへ行くようにと伝言し、そこで会ってくださったこのイエス様のご愛のなんと深く大きいことかと思うのであります。この弟子たちの姿こそ私たち今日の信仰者の姿ではないでしょうか。同じように復活されたイエス様はガリラへ行くように伝言して待っておられますが、全世界の各地の私立礼拝が今日のガリラ屋なのです。今はコロナウイルス感染防止のためにライブ中継で家庭礼拝でありますが、私立礼拝として捧げるこの家庭礼拝の中にも復活されたイエス様がいつも共にいてくださるのであります。私たちが礼拝に来て復活のイエス様とお会いするのを待ってくださる、これが毎日曜日の主日礼拝であります。本庄教会に行くと復活されたイエス様が私を待ってくださって、そこで復活のイエス様とお会いすることができる。復活のイエス様が破れ多い私を受け止め、御言葉を通して慰め、力づけてくださるのだ。このように思い受け止めると、私たちの教会観、礼拝観が変わってくるのではないでしょうか。前回お話ししましたように、9月19日に予定されている教会一日研修会のテーマはデボーションと分かち合いであります。デボーションについては3年ほど前に教会一日研修会で学んだのですが、昨年から新型コロナウイルスの感染防止のためにその後教会の集会がなかなか持てなくなり、デボーションの分かち合いもできにくくなってきております。デボーションの基本について確認したいと思います。デボーションというのは、聖霊とともに復活されたイエス様に聞くことだということができます。まず、神様の御言葉としてこの聖書を読みます。で次に普通は聖書を読んで自分が御言葉をどう理解し解釈するかということになりますが、デボーションではそうではなく、この御言葉を通して神様が自分に何を語りかけ、自分に何をしようとされているのかということを聞くのであります。聖書の言葉は私のたちのこの聖書的知識を蓄えるためにあるのではなく、私たちを作られた神様が私たちを祝福するために書かれた御言葉なのであります。その私たちを祝福される神様に祝福ということであります。3番目に復活されたイエス様が共にいてくださるという信仰の中で聞くのであります。それは聖霊と共に聞くということでもあります。イエス様がご自分に代わる弁護者として 真理の霊、聖霊を使わせて永遠に一緒にいるようにしてくださるように父なる神様に願われました。ヨハネ14章16節にそう書かれてますね。その聖霊が使わされたので私たちはイエスは主であると告白することができるんです。第一コリント12章3節。また目に見えない神様をアッバ父よとお呼びして祈ることができるようになる。ローマの8章15節に言われています。そしてイエス様の語られた教えや真理をことごとく悟らせてくださる。ヨハネの14章26節や16章13節にそのように聖霊の働きに書かれています。聖霊によって復活のイエス様の御臨在を豊かに感じ、御言葉を聞いて喜び生きることができるのであります。ですからデボーションの指導者は聖霊なる神様です。それゆえデボーションをするとき聖霊なる神様が共にいて復活のイエス様の御臨在を豊かに感じさせ、御言葉を悟らせてくださるのであります。ですから、デボーションをするときに、聖霊なる神様、今御言葉に聞きます。どうかお導きください。と、一言を持って聖書を読まれると良いかと思います。詩編一編十三節、一節から三節の御言葉を読んでいただきました。ここには御言葉に生きる者の幸いについて語られています。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、高慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も実感する。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来れば、めくり来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。この御言葉に聞く者の幸いと祝福についてはもう何の説明もいらないかと思います。イエス様は、この主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ざむ人がいかに幸いであるかということを、ヨハネ福音書15章で、ブドウの木の盾を通して語っておられます。ヨハネ福音書15章の4節、5節にこのように書いてあります。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分で実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。イエス様につながるということがどういうことかが、その後の7節8節に書いてあります。7節8節。あなた方が私につながって、私の言葉があなた方のうちいつもあるなら、望むものは何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けになる。 イエス様に血があるということは、あなた方が私に繋がっており、私の言葉がいつもあなた方のうちにあるならば、と言われているように、イエス様の御言葉を私たちのうちにいつもあるように求めることだ。前回ヨハネ福音書の8章30節の御言葉を言いました。私の言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私のどちらにとどまるか言われています。私たちがブドウの枝として、ブドウの木であるイエス様につながるということは、イエス様の御言葉が私たちのうちにあるように、イエス様の御言葉をとどまらせるということであります。それは、ヨハネ福音書8章30節から見ると、イエス様の本当の弟子であるということなんです。御言葉にとどまり、豊かに身を結ぶ、イエス様の弟子となるならば、父なる神様の栄光を、神様が栄光をお受けになることもあります。イエス様の御言葉を私たちのうちに留めることがデボーションなのです。デボーションによって豊かに身を結ぶイエス様の弟子となり、父なる神様に栄光を期することができるのであります。私たちが配られる聖書日課を通して、毎日デボーションして、復活のイエス様の御言葉を心に留めて生活するならば、豊かに身を結ぶことができるのです。そして父なる神様に栄光を期することができるのです。これが7節8節にイエス様が私たちに約束されていることなんです。ですから私たちはデボーションを通して、復活されたイエス様の言葉を聖霊と共に、そしてそこに喜び、これがデボーション生活が目指すものである、またそのデボーション生活の基準ではないでしょうか。私は日本キリスト教団の選挙研究委員会から教会の冷静について書くようにと要請されました。とても神学的なことは書けないのでとお断りしたのです。そしたら選挙研究委員会の委員の一人である大宮教会の熊井修一牧師より、北先生が大宮教会で取り組んできたデボーションを基本とする信徒訓練が信徒の主体的奉仕の大きな力となっているので、それをぜひ諸教会に分かち合ってほしい、それを書いていただきたいんですと言われました。それならばということでまとめて書きました。教会の霊性の回復、聖霊と共に御言葉に喜び生きる群れと題した原稿を5月に夏に書いて教団に送りしました。私は大宮教会に29年間在籍しておりましたが、約20年間大宮教会の兄弟姉妹たちと、あのマタイ福音書28章の19節にある、すべての民を私の弟子にしなさいという言葉を通して、主の弟子として生きるということがどういうことかを学び合い、取り組んできた成果がデボーション生活を身につけるということであったのです。先日平竹幼稚園に勤める一人の兄弟、 教団が、ですが、千葉にある日本キリスト教団の教会の教官になりますが、その方にこの原稿を読んでもらいました。そしたら彼は、先生の書かれていることは頭の理屈ではなく、実際に教会の取り組みの中でなされたことを語っているので、わかりやすく素直に入ってきました。家内にも読ませました。そして家でもやってみようと言ってるのです。まあそういうぐらいに言ってくださいました。これは教団の宣教研究委員会で10月に開かれる教団総会で、5つの課題とともに合本にされ、印刷されて諸教会に配布されるそうです。5つの課題というのは、1つは教会の冷静について、2番目は教会のダウンサイジングについて、3番目は日本人の宗教性について、4番目は付属施設について、5番目は SNS と伝道、いわゆる今のパソコンとかそういうものを使っての伝道ということなんですね。まあ、この5つの課題の一つとして、私は教会の冷静についてまとめて書きました。出来上がりましたら、また皆さんにも差し上げることができるかと思います。お祈りいたします。白神様、新型コロナウイルスの異変株で子どもたちまで感染し、感染者が急増していますが、そうした中で私たちの健康を守ってください。礼拝を捧げることができることを感謝いたします。どうか感染された方々の命を守り癒してください。どうかこのコロナウイルスが一日も早く収まるように憐れみ助けてください。今日も9月の教会一日研修会を覚えて、御言葉に聞くことについて取り組みをさせていただきました。どうかデボーションが私たちの生活の身について、神様に栄光を期することができるようにお導きください。教会の中で体を弱められている方々を守り、特に入院して治療されている兄弟の上に癒しの恵みをお与えください。また道を求めている方々の上に、あなたのお導きと本支えをお与えください。この1週間も御言葉について互いに励んでいくことができますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。